本語の SBS です。
今日はライトアーティストの柏原エリナさんにお話を伺います。よろしくお願いします。まずですね、ライトアーティストと、耳にしてちょっとどういうことする人なのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、どういう作品を作ってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、デザインの依頼がありましたら、屋外 の、 イルミネーション、クリスマスのイルミネーションやら、ディスプレイもありますし、インテリアで壁面に光をこう埋め込んでみたりとかしてます。で、今回のように、最近私はずっとボディ系が多いんですけれども、身につけることができる光の作品を作っています。
光ってとてもやはり魅力的なものでもあると思うんですけれども、そこにそれを主に取り扱うことになったきっかけみたいな何かあったんでしょうか。昔からこう光を扱ってらしたんでしょうか。
そうですね、もともと女の子はキラキラするもの好きじゃないですか。はいはい、そうですね。子供の頃から大好きだったんですけれども、はい、大学で空間デザインを専攻していたんですけども、そこはもう建物 の、 デザインからテーブルウェイのデザインまで空間に関することを勉強してたんですね。その中で照明器具をデザインするっていう課題が出まして、はい、で、他の人たちはみんな、そのデザインしていたわけですね。スタンドライトとかペンダントライトとかそういうのをデザインしてたんですけども、私はどちらかというとその光の現象のようなものの方に興味を持って、フォルムもそうだったんですけども、なんかその不思議な光り方はどうしたら出るのかなとか、こうそういうことの方にすごく興味を持って、で、面白い光って面白いなってその時より思ってですね。
光をデザインするというのは例えばどういうことをするんでしょうか。光というと、私なんかはこの照明をつけたり消したりとかそういうイメージになってしまうんですけれども、
いろんなアプローチの仕方があると思うんですけれども、はい、その最初にトライしてみたのはもうその時代で言うと、ネオンで空間というか、オブジェクトだったりとか壁面にネオンを巡らしてみたりとか、そういうことでネオンを使っていたんですね。で、その後 LED が出てきまして、で LED になったことによって、その最初の頃は LED もすごく弱かったんですね。なのでほんのり光ってるだけだったんで、なかなかその作品に組み込むとかなり暗い空間でないと効果が出ないとか、いろいろ条件が厳しかったんですけれども、そんな中でもやっぱり LED はこう電圧とか電流値とか低いんですね。なので電池で光るとか、今までネオンって何千ボルトなんですよ。なのですごく扱いもなかなか難しかったし、屋内でそう簡単にできなかったんですけども、 LED を使うことによってすごく身近にこう光をいろいろあちこちに持ってったりとか、いろんなとこにつけてみたりとかできるようになって、でそれが面白くていろいろ作るようになったんですけどもね。
今回ジャパンファンデーションで展示されているのは、その中でもこのウェアラブル、体に身にまとうものに特化した展示になっているかと思うんですが、この光をこの身にまとうという発想はどこから来たんでしょうか。
そうですね、正直に言いますと、彫刻家のデザイン事務所に卒業後勤めたんですね。でそこではモニュメントを作ったりとか、イルミネーション、大きなイルミネーションをやっていたんですけども、モニュメントを作るとき、今でもそうなんですけども、ミニチュアのサイズのものをよく作るんですね。でまずその、模型を作って、でそれを大きくして、実際には大きなモニュメント、スカルプチャーになるんですけども、その時に小さいものを作る、訓練をしている時に、このままその光を入れてアクセサリーにできるじゃないっていう感じがすごくあって、そこはやっぱり子供の頃からキラキラしたものを思ってたので、それを身につけたいっていうか、それをこっそりこう机の中にしまっておきたい的な感じが、小さくして机の中に入れて って、いつでもこっそり見たいみたいな、あって、でそれでこう小さなものをあの作るようになったんですけども、はい。でまあ、それともう一つ大きな出会いは、私あの伊勢三宅さんのボディーワークスをこうちょっとお手伝いする機会があったんです。でその時に、私はもう全然ファッションの勉強はしてないんですけれども、なんていうのかな、身体ボディーのフォルムっていうのがすごく面白いフォルムをしてるっていうか、その身につけるためにいろいろ、まあ要するに金属のものだったり硬いものをボディにつけるために、あのどういうふうにこうあの装着するかっていうところをすごくあの悩んだんですけども、その時にその身体の形にすごく惹かれて、はい。で、あ、そしてあの伊勢さんのところでは大きなオブジェクトもアクセサリーって言うんですね。なのでそういうボディオブジェもアクセサリーなんだってその時思いました。
なるほど、
はい。
例えば絵を描く時っていうのは、はい、絵を描きながらその描いてる過程が目の前で展開していくと思うんですけども、はいはい、光を扱っている時は、はい、暗い部屋で作業をされたりするんですか、それとも ある程度出来上がってから実際に光をつけてみて内容を確認したりとか、そういう、制作過程というのはどういうふうにされていくんでしょうか。
なるほど。ですね、初期の頃から今に至って LED の、 あの明るさがどんどん変わってきたんですね、うん、で昔はすごく暗かったんですよ、うん、どんなに頑張ってもあの他の光源に負けてしまうようなものだったんですけども、今はすごく明るいんです。逆に明るすぎるんです。時々車で眩しいぐらいの時ありますよね、はい、あれ LED のヘッドライトなんですけども、それぐらいにすごくあの明るくなったんですね。だから逆に今はどうやって落とすかとか、どうやってセーブするかとかぐらいになってるんですけども、まあ、必ずあの一度こうある程度組み立てたら、真っ暗とか会場を想定してこれぐらいの会場の暗さだねっていうのを確認して、じゃあこれぐらいなら光としてはいいねとか、あの確認しながらあの進んでいくっていう感じですね。
あのどういう時に、何でしょうか、制作の喜びといいますか、どういう時にそういうのを感じますか。
ですね、作る前なんです。なんていうか、こうあるテーマを与えられたり、展覧会 の、 あの依頼があったりとかして、今度どういうのを作ろうかって、その段階が一番楽しいですよね。で、まあ、こういうのを作ろうって、もう時間との勝負なので、ある程度の時間までにデザインを決めて進めていかないと間に合わないっていうリミットがありますよね。そしたら、まあ、よ OK、今回はこれを作りましょうって決めて作り始めると、もうそこから先はもう時間との戦いだし、苦労だし、どうしても思うようにいかなかったりとか、もうそこはひたすら頑張るしかないみたいになりますので、で途中まで行くと、あれ思ってたような形じゃないとか思う時もありますし、必ずしもその最後のゴールがすごい思った通りになるとは限らないですよね。そうするとだんだん見えてくると、違うとかって思う時もちょっとやっぱあって、でも今からまた位置に戻って作り直す時間はもうないとかなってくると、やっぱりね、一番最初ワクワクしてるのは、今回これ作ろうかなとか、あれ作ろうかなってあの思ってる時が一番楽しいです。はい。
あの例えば今後挑戦されたいこととか、今後やってみたいことなどがありましたらお聞かせください。
そうですね、あの形を作ることがすごく楽しかったし面白かったので、まあ、ライトアートといってもあのライトの減少もありますけれども、その造形にもあのかなり力を入れてやってきたんですけども、最近はなんかもう少しこう形のないような、本当にでも光の減少だけではできないものなんで、なんとかそのオーラのような、体の周りに光がポワッとあるようなみたいなものをやってみたいと思ってるんですけども、なかなかどの方向からアプローチしていいのか、本当にもうあのずっと悩んでるんですけども、ぜひいつかそういうものができたらいいなと思ってやってます。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。